FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、そして偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。11月28日です。さあ、今日で11月ももう終わり早いですよ。もうすぐで12月、令和元年になったかと思ったら、もう年末になってもう令和2年を迎えようとしているという。早いね、本当にあっという間だね。もう年齢重ねるたびにね、本当に思いますよ。1年本当に早いなと。新しい手帳買いました？私はね、もう11月、入ってすぐやっぱり買ったんですが、いろいろね、もうスケジュールをまとめないといけないので買って、やっぱりね、こうスケジュールまとめながら思うんですよ。あ、本当に1年早いなっていう。で、自分のねスケジュールも書きながらで、ブライダルのお仕事とかって、3ヶ月4ヶ月後のお仕事とかも入ってくるので、そうするとね、やっぱりもう私の頭の中ではもう1月2月ぐらいまでスケジュールが来ているんですよ。だからもう正直、私の今の頭の中ももう年は越してます年末年始ね、毎回そんな感じですが、ただね、やっぱこうやってカレンダーをね見て、ちゃんと改めて日付を見ていると、ああ、もう11月も後半、もう12月が来るんだなと、そんなね、感じていますね。またね、もう忘年会シーズン始まっている方もいるんじゃないですか。最近はね、12月っていうよりはもう11月、もう後半、まあ、早いところではもう11月ね入ってから早めに忘年会をしようっていう方たち もう増えているなっていうのは感じますけど、またこれから12月になるとね、いろんな方、忘年会シーズンがやってきて、今日はあっち、3日後あっちみたいなっていうシーズンがね入ってくると思いますが、まあ、体調も整えながら、あまり飲みすぎず、まあ楽しく、この1年も振り返りながらですね、いろんな方たちと楽しい時間を忘年会でもね過ごしてほしいなと思います。私もね、忘年会がいろいろ入ってはきていますが、もう私のペースで、でもまたお世話になったところでもありますので、いろんな方たちとね関わりながら楽しみたいなと思います。でもまだ11月終わってないので、はい、残りの11月もまだまだやれることあると思います。私もまだあるので頑張ります。その中でね楽しみたいなと思います。さあ、それでは今日もお時間までお付き合いよろしくお願いします。この番組は女性のためのコワーキングスペース、 It's Me の提供でお送りします。最初のコーナーは、言葉の広場。今日はですね、番組に届いたメッセージや、私の周りで聞いたお話や出来事などを、お届けしたいなと思います。ですね、これはね、でもよくある、よく聞くお話で、私がですね3ヶ月に一度、お母さんたちが集まって情報交換ができる場所としてユンタク時間を、開催するんですが、そこでお話があったことなんですけれども、でもね、この方だけではなくて、よくやっぱり、 お話がある、まあ、事例というかあることですね。大体ね、またこの私が集まる環境、このユンタク時間っていうのをね開催しているんですけども、そこに来る方たち、以前にも来られました、来たことありますっていう方もいたり、初めて来ましたっていう方もいたり、でその初めての方でよく多いのが、今診断を、受けたばかりなんですとか、でもしかしたらっていうことで今から診断を受けようと思ってますという方たちとかがちょっと多いかなって思います。やっぱり今不安な、このお母さんがね不安な状況の時に、こういった情報、こういった環境があるっていうことで、何かちょっと情報が欲しいっていうことで来る方たちが多いんですよ。なのでそういった方の中であったお話ですね。ちょっとまとめたんでちょっとお話しますね。発達障害ということを、子供が発達障害ということをどこまで人に伝えていますかってこう聞かれたんですよ。前からいろいろと心配事の多い息子でした。年長になって療育センターに相談を始め、おそらく ADHD で間違いないだろうという方向で環境調整から始めてみましょうと、お医者さんにも言われました。現在、年長さんで4月から小学校です、やっぱりと少し安心した反面、ショックもありました。幼稚園ではですね、前からちょこちょことトラブルもあったり、先生とも頻繁に連絡を取り合ってきているので、この結果をすぐにでも伝えようと思っていますが、お友達や習い事、どこまでこの人に、この子が発達障害という、ことをですね伝えようか悩んでいる、皆さんは発達障害などの事実をどこまで伝えていますかと、言われて、ちょっとまた私が分かりやすくまとめたんですけれども、ということをねお話しされていました。でやっぱりね、こうおっしゃってたように、そのことをお医者様に診断されて安心することもあるんですね、気持ちで。そしてその反面あって、やっぱりそうだったんだっていう、またちょっとやっぱりショックもある部分は事実ですね。私もそうでしたので、何かあるだろうな、もしかしたら何か、まあ、病気や何か障害があるんじゃないかなって思いながらも、その不安と戦いながら、診断を言われた時に、あ、やっぱりそうだったんだって思うのと、ああそっかっていう、受け止めないといけないものと受け止められないこの現実、そこのね、気持ちはすごくわかります。そしてその後やっぱりこのことを、どこまで言おうかなっていう、今はねもう全然私の場合はこの子知的障害があってっていう部分では話しています。まあ、その方が楽ですし、後々ね子供があれこの子もしかしてって言われて、あそうなんですよ、知的障害があってっていうよりも、関わっている中で、あ実はこの子知的障害があって、特に何か子供たち同士で危害を与えるとかそういうことはないですのでって言いながら、遊ぶ場面では、そしてまた、何かね最近はお買い物ごっこ、お買い物をすることも好きなので、お買い物のこう勉強ねさせながらも、とってもやるやるって強い場面があったりするので、あこの子障害があって知的の部分で少し知的障害があるので、ここ今ちょっと勉強させながらやってるのでいいですかって聞きながらやったりしてはいますね。なのでね、今はある程度こうオープンには私はできます。ただやっぱ最初の頃はね、私も同じように悩みました。知的障害って最初で言ってしまう自分もなんだかね、なんだろうな、まあ、苦しいではないですけど、認めているんだけど、あって言葉にしちゃうと本当にやっぱりそうなんだよなって思う部分があったり、 まだ自分の中で、受け止めていられない、完全にね受け止めていれない部分があって、なんだかやっぱり言葉にしたくない部分もあったりとか、なんかね本当にこれはね難しいんですよね。最初からねもうこの子障害があります障害がありますってオープンにねできるっていうのは、少ないんじゃないかなって思いますけど、ただその葛藤をしながらね、は来ましたね。一番はねやっぱり子供のために何がいいのかなって考えた時には言えました。あと、まあ時と場合、その場面場面で、臨機応変には、使いながら言いますけど、子供が何か困るようなことがあるんであれば、もちろん私からそこはちゃんと相手に伝えます。それはねやっぱり、時間はかかったかなと思います。だから、この方にも今同じようなことを本当に話しました。私も最初は本当にその同じ気持ちでしたよと、どこまで行ったらいいのか、やっぱり幼稚園の先生、通っている、ね、学校の先生にはもちろん伝えます。そしたらやっぱり先生方もそうだったんだなって、そしたらじゃあその子に合ったこの環境の、整え方とかサポートの方法を、サンナ君の本当に通ってた幼稚園の先生はすごく考えてくれたんですね。私にできることがあるんじゃないかと思うので、私も今こういうことを勉強しています、でこういうことをやってみてもいいですかって教えてくれたりとか、そういうのをね言ってくれたのはすごく私もいい環境でいい先生に出会えたなと思えたことですし、なのでこの子がやっぱり一番いい環境を作れるんであれば、そこは私たち大人が、つなげてあげる役だと思うので、そこはちゃんとこの子はこういう特徴があって、でこういう、障害がありますという診断も受けましたので、こういうことですよとちゃんとね伝えるようにはしました。そしてですね、あとお友達も、まあ、特定の方だとは思いますが、そこは伝わるし、やっぱりこの幼稚園関わっているところではやっぱり分かってくるので、そこはね保護者同士で話し合いながら、お話しするようにもしましたね。あとは、あ、そっか、お兄ちゃんたちですね、お兄ちゃんたちのお友達とか、保護者の方とか、そういったところではですね、やっぱり三男くんを伝えないといけないっていう場面はやっぱりありましたので、そこはちゃんと私から伝えるようにはしました。さ、お兄ちゃんたち、長男はねサッカー習い事してたのしているので、習い事じゃないな、サッカー部活をやってたので、そういったところでねやっぱり保護者のこの、やり取りで、お手伝いをする部分って部活をやったらあるじゃないですか。そこでどうしても三男くんを交えながらやらないといけない時があったり、見守り当番とかがあったんですよ当時ね。その時に三男くんを連れて行って見守りをやりたい気持ちと、でも三男くんが行くとすごく、私は三男くんに目を、光らせないといけないので、学校内でいろんなところに走り回る三男くんがいたり、であの時は危険がわからないので道路に飛び出る三男くんがいたり、また自分もやりたいっていう、お兄ちゃんたちと一緒にねボールを蹴りたいっていうところがどうしてもこう我慢ができず行ってしまう三男くんもいたりとか、そういうところがあるので、そこはやっぱり同じ保護者にちょっと理解をしてもらえるかわからないですけども、そこはちゃんと言うようにしました。こういうことがあるので、もしかしたら迷惑かかるかもしれませんが、そこはすみませんが、一緒に協力よろしくお願いします、でここをちょっとすみませんが迷惑かかるかもしれませんがよろしくお願いしますという、そこはね伝えるようにはしました。それはやっぱりお兄ちゃんのためでもあったり、ね、何も言わなければ、同じ保護者になんであの子はもしかしたらって思われたり、あとはねいろいろなところでなんで協力してくれないんだろうって、なんかもやもやな、ね、ままで保護者との関わりがあっても嫌ではあるじゃないですか。なのでそこはちゃんと、伝えるべき なところは伝えようと思って伝えましたね。ただね、いろいろもうね、逆もありますよ。伝えてて、これはね、私のもう一番身内、本当に近い話なんですけども、わざわざ自分から伝えないでもいいのにって言われたこともあります。これはね、私の母なんですけれど、なんかね、あの時は私の母はすごく受け止められない状況だったんですよ。なので、わざわざ こう三男くんをこっちから知的障害っていうことを言わなくてもいいのにって、そう言ったらこの子はもうこれから本当に知的障害っていうことをみんなに、知られるんだよっていうって言われたらね、私はすごく疑問でしたね。えって、いやいや、この子は知的障害っていうものをもう診断受けてるし、そこはそれがこの子だから、私はそれはちゃんと、受け止めて伝えようって思う部分だから、そこを認めないっていうのはおかしくないって、ここはね、また母とのね討論がありましたね。本当にね、いろいろありますよ。だからね、周りにどこまで伝えるべきなのかとか、周りにどういう感じで、どういう言葉で相手に伝えるとか、もうそこはね本当に難しい部分ではありますが、私は、長い時間をかけながらも私自身も受け止められるようになって、そして相手に今は、伝えれるようにはなってます。なぜかって言ったら、やっぱり一番は三男くんのことがね大事なので、その三男くんが一番こう過ごしやすい環境、そしてプラスになる、環境やサポートの仕方は何かなと思ったら、ここは隠さず私はちゃんと周りには伝えようって思えたから伝えるようになりました。焦らずですね、ゆっくりゆっくり、きっとね、そういう時が来ると思います。なので、その時期をね、まあ、待ちながら、そしていろいろな方ともこういった感じでね、また相談しながら行えたらなと、私はね同じ親として思います。でまたね、この番組でも、あなたの声も聞きたいなと思いますので、メッセージも募集していますので、ぜひいろいろね、何か思ったことや番組の感想、ぜひ何かあれば教えてほしいなと思いますので、こちらの、FM 那覇のメールアドレスでもいいですので、ぜひメッセージお待ちしてます。メールアドレスはですね、780@fmnaha.jp、こちらのメッセージ、メールでもよろしいですし、私の Facebook ページからでもいいですので、ぜひ何かあれば、声を聞かせてほしいなと思います。2019年8月に那覇市久茂地にオープンしたイッツミーは、女性に特化した新しいコワーキングスペース。サーモンピンクで統一された内装は、訪れるだけでワクワクする空間をイメージしてデザインされました。イッツミーで用意されているのは、無料のネット環境にコンセント、書籍やフリードリンクサービスなど、お仕事や移動中のちょっとした隙間時間にもお立ち寄りいただけます。また働くお母さんや育児、産休中の方でも気軽にお使いいただけるよう、キッズスペースや快適なソファー席も完備。ワークスペースとしての利用だけでなく、アクセサリーやスキンケア商品の販売、女性に特化した様々なイベントも開催しています。県外から沖縄へやってくるトレンドの配信、インフルエンサーによる講演会、女性の働き方に関するキャリアセミナーなど、流行に敏感で向上意欲のある女性たちがつながり刺激し合える環境を目指します。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くんにですね、三男くんにですねというか、最近ね、お部屋を見ていたら、 食べた後のお菓子のこの何ですか、入れ物があったんですよ。もう本当に食べた後ですよ、ポイって捨てられていたんですね、部屋に。それを見て私が、あって、三男くんが食べたの分かったので、三男くんに、ねえこれ食べたの誰って聞いたんですよ。そしたら三男くんが、はいって言って、このお菓子の紙袋の袋を取ってゴミ箱にポイって捨てたんですよ。今の一連わかりますかね。あのですね難しいかな、これ食べたの誰って三男くんに聞いて、そしたら三男くんははいって言ったんですよ。その後に自分でこのお菓子の食べた殻の袋を取ってゴミ箱まで行って、ゴミ箱にポイって捨てたんです。これはまあ皆さんは当たり前のように分かりますよね、きっと。ただ本当にすごいなって思いました。なぜかというとですよ、これ食べたの誰ってアバウトに私は言った言葉なんですね、きっと。これって、これ食べたの誰から三男くんは、入って自分だよって返事するまでは、この一連は分かるんですよ、食べたの誰って聞いたので。それに対しての返事が、はい僕だよっていうことなので、それは分かることではあるんですね。ただその後行動が、私は何も言わなかったんですよ。これ食べたの誰のこの一言で、僕が食べた、あそっか、食べたものはちゃんとゴミ箱に捨てるんだっていうことを頭の中で全部ちゃんと理解しているんだなっていうことも分かったし、これを食べたの誰のこの一言で、そこまで三男くんの頭がこう全てがつながって連携していて行動につながったというのは、すごく私の中では新しい発見で、本当に驚いたことでした。これ食べたの誰、食べたものはどうするの、ゴミ箱に捨てるんだよねっていう、聞いてそして答えまで教えたならできると思うんですよ。でも食べたの誰だけでそれをできたっていうのは本当にすごいことで、もう本当に三男くんをねめっちゃ褒めましたねあ、この子はここまでちゃんと、理解もあって、つなげることもできるんだっていうのは、もちろんねわからないこともあります。そしてここまで理解をつなげることも難しいこともあります。ただ三男くんはそこまで理解ができるようになったんだなっていうことにすごく、驚きでした。そして新しい本当に発見でしたね。これはね、お兄ちゃんたちにも言いました。こんなって お片付けできるよ、すごいよねって言ったら、お兄ちゃんたちもあって気づくんですよ。すごいねって言いながら、気づいた時にお兄ちゃんたちもねこれをね片付けに行くんですよ。ああ本当にね、三男くんからたくさんのねことを私もそしてお兄ちゃんたちも学んでいるなと思いました。ただね本当に思うことは、言葉からそれにちゃんと、頭でちゃんと解釈して理解してつなげてそれを行動にできるというのは、すごく当たり前じゃないことで、すごく、すごいことだなというのは私も三男くんから教わりました。78.0FM
那覇。
さあエンディングです。さあちょっとね時間あっという間なんですけれども、少し告知をよろしいでしょうか。今週土曜日の11月30日にですね、西原町の沢富士、未来ホールで世界中の愛するままへ送る物語ということで、絵本鏡の中の僕動画上映会&講演会があります。そこでですね私、司会を務めさせていただきます。県外からですね、 こちらの絵本の著者であります馬場圭介さんを講師として迎えまして、こちら講演会があります。お時間がですね、お時間が書いてない、はい、ありました。会場13時半、そして開演14時となっております。終了が16時です。当日券が1800円、入場料となっておりますので、ぜひお時間に時間のある方、11月30日土曜日、西原町沢富士未来ホールへ足を運んでください。お待ちしてます。さあ、お時間もう本当にあっという間でした。本日もありがとうございました。ぜひね、この今、お話ししたこの絵本鏡の中の僕ですね、マザーズコーチングといってですね、コーチングスクールの、方たちがですね、こちらを、主催して講演会を行いますので、ぜひぜひ、興味のある方、本当にね、この講演会に足を運んでほしいなと思います。講演会、コーチングですね、対話によって人の自己表現や目標達成を効果的にサポートしていくコミュニケーションを学ぶということで、そのコーチングが起こっています。もうね、県外ではお父さんお母さん、また企業向けのこちらセミナーとかも起こっています。